それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕はと言いますと、午前中にね、ちょっとだけ配信したんですが、その有言実行通りですね。今日は一日何もしてません。結局本も読まなかったし、本も返してこなかったな。家でゴロゴロ、シャワーも風呂も入らず、なんかゴロゴロしてたら寝ちゃって、寝て起きて寝て起きて気づいたらこんな時間です。大学生の頃みたいな一日だったな。こんばんは。どうもこんばんはです。一号さん、どうもです。ちょっと一日を無駄にしすぎて若干自己嫌悪に陥ってマイナス40です。で、HP60。自己嫌悪で削られたっていうね。体はめちゃめちゃ元気なんだけど、ずっとダラダラしてたからね。メンタルが なぜか削られたね。こんばんは、どうも、こんばんはです。2号さん、どうも。だからなんとかね、配信で挽回したいな。誰かにありがとうございましたって言われたいなって。そういう下心8割で配信を始めました。まあ、それは冗談として。つい10分前ぐらいに起きたわ。明日があるさ。明日フィールドワークデーなんだよね。しかもあろうことか、結構午前中の早い時間帯になんか待ち合わせにしちゃったので、なんかだるいんだよね。明日早起きして東京まで行かないといけないので。仕事じゃん。今から憂鬱です。明日なんか忙しいんだよな。なんかついでに映画でも見て帰ってきたいけどね。なんかいろいろ詰め込んで、あと本も返してまた借りて。どんな映画を見たいですか？なんかまだ多分わかんない、公開してないけど、なんかオッペンハイマーっていう、なんかちょっと難しそうな映画なんだけど、原爆を開発した科学者の光と影を描くみたいな、描いた作品がなんか評価が高いので、公開になったら見てみたいなっていうのは今思ってますけど、明日じゃなかったかもしれない。 やっぱ田舎だけあって、映画館がないんですよね。うん、ちょっと離れたところにあるんで、それだったら東京出ちゃった方が早いなって。東京に行くついでになんか映画でも見て帰ってきたいですね。こんばんは、どうも、こんばんはです。一日無駄にした男です。家でゴロゴロしてました。せめてね、シャワー浴びて髭剃らないとって思ってたんだけど、それすらしなかったんだ、今日は。本当に一日、ゴロゴロ。で、昨日夜作り置きしておいた、まあちょっと冷凍しておいたカレーの余りをさ、チンして、食べて、それだけですね。今日やったことはそれぐらいだね。いい感じで無駄にしましたね。よーし、本読むぞって言って10冊だけ机の上に並べたんですけど、まだ1ミリも動かしてないですね。オッペンハイマー私も気になります。うん。まあ、なんかこう、エンターテインメントみたいな映画じゃなさそうだからね。きっと、まあ難しいんだろうなと思いながら。まあ、たまにはそういうなんかね、ちょっと抽象的な難しい映画を見ようかなって。エンタメで言うなら、ゴジラマイナスワンが非常に良かったですよね。まあ、笑えるっていうよりかは結構常にシリアスなシーンが多いんだけど、まあ、最後でも最後、伏線回収されて、ああ、良かったっていうふうにホッとできる。僕はなんか、新しい病院で上の先生になんか最近映画見たって言われて、なんかおすすめないって言われて。いや、ゴジラ良かったっすよって言ったら、いや、ゴジラなんて、ゴジラがいいってことはないでしょ。すっごいバカにされてさ。ゴジラが面白いなんていうことありましたか？みたいな。シン・ゴジラは別ですけど、ゴジラで感動することなんてないでしょうとか言われて。いや、でも結構感動したんですけどね、なんて言ってて。でもその先生が偉いのはただバカにするんじゃなくて、ちゃんと自分の目で見ようっていうことで、その翌週ぐらいにちゃんと見に行ってくれたんですよね。そしたら、いや、感動したね、つって。すごい良かったですね、っていうふうになんか。浜辺美波が生きてて良かったです、とか言って。ああ、良かったですよね、あれね、みたいな。まあちょっと最後なんか無理やり感ありますけどね、みたいな。ちょっとそういう感じで親睦も深められて。新しい病院でね。よかったです。ゴジラのおかげで、ちょっとだけ話が弾んで。いいやん、たまには。うん。ゴロゴロしちゃったな。先生も一生分の金があったら、医師の仕事もせずに、ゴロゴロニートしようかなとか考えますか？4号さん、どうも。僕一生分の金ができたら顔出し配信者になりたいですね。うん。やっぱりね、最後の埋まらないピースはやっぱ自分の顔なんだよね。表情とか、あと見てください、今日これ買ってきたんですけどねっていう、その映像にできない。これ14年間配信してて常にそのフラストレーションがありますね。別にいい顔とかではないんで、僕が顔出したところで人が来ない。うん。でもさ、もう金があったら別になんか人なんか来なくたっていいじゃない。本当にただただ、自分のためにやるっていう。その代わり言いたいこと言うよって。うん。今顔出せないのは、本当に言いたいことを言うと本業に支障が出ちゃうからだね。いや、誰々ってやっぱ死んだ方がいいですよねとかさ、まあ、死んだ方がいいっていう話は別に興味ないけど、いや、これはああでね、あれはこうでねっていうと、必ずその先の、矛先の団体が怒ったりとか、いろんなハレーションが生むじゃないですか。物議を醸す。だからみんな無難なことしか言わないし、なんか思っても見ない嘘をつくわけじゃん。長いものには巻かれて。みんな松本人志いいよね、いいよねって言ってたのにさ、あんだけいいよね、いいよね言ってた人から率先して今度叩いてますからね。ああいうの見ると本当に嫌なんだよね。そういう長いものに巻かれて生きていきたくないんですよね。本当は。別に常に逆張りしたいわけじゃないけども、 本当に自分が思う本当のことを話したいっていうのがまずこの配信の根底にあって、でそこにブレーキをかけているのが自分が医者であるということですね。自分が医者だとやっぱり周りに迷惑もかけちゃうし、患者さんも心配するし、だから顔はさらせないし本名もさらせないし、もし一生分遊ぶ金ができたら医者辞めて本名と顔さらしたいです。だからひろゆき、西村ひろゆき氏は本当に羨ましいなって僕思うね。あの人別に誰に嫌われようと思うのは一生遊ぶだけの金があるじゃないですか。だからすっごい上機嫌でニコニコしながらズケズケ言うじゃない。あれってなんか僕の理想の姿の一つなんだよね。成田悠輔先生もそうだけど。言ってることに共感はできないけど、あのあり方、誰の指図も受けないぞっていう、あの自由な立場は憧れますね。多くの人がもしかして今現代、あれに憧れてんのかもしれないけど、僕もその一人ですね。完全に利害関係から逃れて、自分の言いたいことだけを言う。ね、無駄じゃないさ。私も映画行きたいなって。でも映画もちょっと高いですよね。なんかゴジラも、IMAX なんとかなんとかとかさ、なんか 4D なんとかなんとかとか、そのなんとかなんとかがつくとプラス1000円したりするから。映画に3000円は結構するなって感じだよね。そう、あれもなんかアカデミー、なんか視覚効果賞だっけ。いや、あれ本当にすごいね。物語もすごいけど、ゴジラが本当に生き生きしてる。僕はゴジラの海のシーンが好きで、まあ、泳いでるっていうのがやっぱりすごい特徴なのかなと思いましたね。陸で暴れてるっていう映像はさ、いわゆるゴジラの映像はたくさん出てるけど、海であんなに自由に泳ぎ回って暴れ回ってるゴジラって初めて見たから、多分今までそれが映像的に不可能だったんでしょうね。だって水を使って、なんかこう、実際にスタジオでそれを撮影したりとかも多分昔からできなかっただろうし、 CG を使って水しぶきみたいなのを作ると多分すごいデータ量になっちゃってできなかったんだろうし、そのなんか一つ技術的な壁を突破した記念すべき作品なのかなって気はしますね。偉そうに言ってるけど、直感的になんかはゴジラ動いてんの、泳いでるの初めて見たっていうふうに、そっちに感動しちゃいましたね。金があればいい意味で強気で出られる。余裕から出る強気、まあ強気というか、誰かに忖度しなくていいっていう意味でね。言いたいことを言う。で、それがもし周囲と摩擦を生めば、まあ、それが強気に見えちゃうんだろうけど。誰にも忖度しなくていいっていうのは素敵だよね。僕はまだ結局誰かに忖度したり、まあ自分の、まあ僕が言いたいことを言って、しかも僕の本名がもしバレちゃったりすると周りに迷惑かかっちゃうからね。周りの先生とか、僕を良くしてくれた先生方が非常にがっかりされると思う。医局の時、医局にいた時に、その周りの先生にちょっとそういうふうに迷惑をかけちゃったり、心配をかけたことがやっぱり未だに僕の中で引っかかってるんだよね。もうあれから2年ぐらい経ちますけど。なんかそういう意味で自分は本当に自分の言いたいことがまだ言えないんだな。僕も稼いでいかなくちゃいけないし、病院にいないと稼げないですからね。で、多分ニートとか、まあニートにはなると思うんだけど、ゴロゴロって結構すぐ飽きちゃうんだよね。僕は実は、自分が学生の頃、もう一生分ゴロゴロした人間なんですよ。で、いかに自分に価値がないかとか、その時嫌というほど自己嫌悪を味わってるので、多分働かなくなったら今度は本当に本をたくさん読んで、急になんか何かに目覚めたかのように本を書くと思います。本を読んで本を書く。 ていう生活を始めると思う。で、別にその本が売れなくてもさ、一生分の遊ぶ金があるんだったら、売れなくていいわけですよね。売れない本を多分急に生涯で何百冊も書くと思う。突然。で、それが多分300年後ぐらいに評価されると思う。村上春樹の小説じゃないけども、すべての芸術は奴隷制度を前提としているって。人を働かせることができる人だけが歌を作れる。雇われ身だとどうしてもおとなしくしとかなきゃいけない場面は本当にあるし、そう。あの時、だから僕は重大な選択をしたんですよね。あの時っていうのはつまりあの医局に呼び出されて、これ配信で どんなこと言ってたのとかいろいろこう、あの確認作業みたいなのがあったんですけど、もしそこで医局に残って、しっかりもう一回、もう一度働きたいですとか、研究したいですとか、もっと経験したいです。っていうふうに、あの時、医者の道、医局に残るという道を選択していたら、僕は多分配信やめてましたね。とか、やめざるを得なかった。あれは事実上、なんかその二択を迫るものだったんだと思います。そういうふうには言われなかったけど。だからあのまま雇われたまんま、まあ雇われても、雇われながらの方ができることもあるので、研究とか、あるいは同期の人と切磋琢磨ね、しながら自分の精神科医としてのスキルを磨けるので。雇われていて得られるものもたくさんあったので、まあ事実上、こう二つをね、二つに一つ選べって言われたわけですけど、僕はだからその一曲の方を選ばなかったってことだね。医者として切磋琢磨やっていくことに魅力を感じなかった。それよりも自分の自由な表現を手に入れることの方が自分の人生にとって価値があるというふうに踏んで、まあ完全に選択を誤ったのかもしれないですが、僕は今この道を選んだ。当然お金を手に入れたら医者を辞めて、その日に顔を出して本名を晒したいですね。本名を晒すことが大事だね。うん。それができたらどんなにいいだろうって。今日なんか今朝、なんか町田在住で、本名と住所を公開してる、なんかおばあちゃん配信者がいますみたいなのを、なんか教えてくれた人がいるんだけど。で僕はなんかそれ、そこまでできたらいいだろうなって。ああ本当に気合の入った配信者だなっていうふうになりますよね。で、僕もその気合の入った配信者になってみたい。もう70、80ぐらいになったらさ、もう先も長くないし、別にもうなんか、周りの友達もお世話になった先生もみんな死んでるだろうから、まあいいだろうっていうことで、急に80歳ぐらいで僕顔出しと本名出しするかもしれないけど。わしは実はこんな顔しておったんじゃ、とか言って。その時にはもうリスナーも死んでるでしょうけど、高齢化して。それまではちょっと秘匿情報ですね。うん、ありがとうございます。いい質問だね。面白い質問。ちなみに4号さんは、あるいは皆さんはなんか、一生分金余ったら何やりたいですか？うん。選んだ選択が金銭的にマイナスだとしても、人生的に満足のいく選択なら私も選択を取る。うん。いや、金銭的にも実は今、この、今選んでる道の方が実はすごい儲かります。 一極に残ることは金ではなくて、金では買えない体験を手に入れることだったので、日本でまあ本当トップレベルの人たちがそこにいて、要するに皆さんがこう精神科勉強しようとかさ、なんか心理学勉強しようとかっていう本を読むじゃない。その本を書いてる人だったり、その本を書いてる人の先生みたいなレベルの人が大学病院に集まってるんで、まああんまりこう細かい情報を言うと僕がどこにいたかバレちゃうけれども、まあ、そういう日本で常に医療をリードしてる先生方が普通に目と鼻の先にいて、同じ教室にいて、同じ会議室の中でこう質疑応答の中で話したりできるっていう、そういう贅沢な環境がある。大学病院とかは社会保険入ってるの？うん、もちろん入ってますよ。大学病院勤めだった時ね。うん。と、すいません。意地が当たった。金銭的にもプラスだし、まあ、いろんな経験できる機会を失ったんだけども、でも多分自分はそもそもそういういろんな潤沢な、贅沢な環境を多分自分は生かしきれなかったと思うので、要するに朝起きるのも大変だし、これ明日までにプレゼンの資料用意しといてねとかさ、パワポ作っといてって言われたものを作れなかったりとか、普通に。かなり基本的なところで医者としてのこう機能が欠如していたので、まああのまま大学病院にいても周りに迷惑かけたり恥をかくだけだったと思うし、まあ、自分で力量を見極めて諦めたってことですね。あ、自分はここにいるべき人間ではないっていうふうに自分で判断をしたって感じ。お医者さんってどんな職業の方と結婚するのが多いのかな。どうなんでしょう。僕はちょっと周りに今同世代がいなくなっちゃったからね。あとあんまり上の先生がの奥さんのことなんかずけずけ聞くのも失礼だしね。なんか。どうなんでしょうね。まあ看護師さんとか、あとは学生時代の時に付き合ってた彼女とか。まあ僕の同級生だと、その部活、大学時代に部活のマネージャーと付き合って、そのまま結婚したっていう人が何人かいますね。みんな綺麗な人だね。お医者さんはお医者さんってイメージ。そう、結婚するの早い人たちは結構、その、もう学生時代から付き合って、卒業と同時に結婚みたいな。その、ある程度何科医になってからとかさ、医局に入ってから結婚すると、またその医局の教授にそれを報告したりだとか、なんか医局を巻き込んだ関係になっちゃうんで、なんかめんどくさいからみんなもうそういうの嫌で早めに結婚しちゃうっていう派閥の人たちもいますよね。もうなんか、利害関係が絡まないうちにさっさと結婚しちゃおうみたいな。年取ってから結婚するとまたいろいろな人とつながりができちゃうから、誰を呼ぶだの呼ばないだのさ、結婚式にめんどくさいっていう。結婚式とか葬式にさ、葬式まで言うか、まあ、 堀くり班の子たちももう今結構結婚してんのかな。この間なんか結婚しましたみたいな LINE が流れてたけど、僕がなんか鬱状態で結婚式に招待されなかったんだけどね。招待されてもきっと、まあお断りしてただろうし。意思ってぶっちゃけ金目当ての女性は近寄ってくる。まあそりゃそうでしょう。女性って別に男と違ってさ、子供を育てなきゃっていうふうに思ってるから、男は生きた精子みたいなもので、足が生えた精子みたいなものだからあんまり将来考えてないかもしれないけど、女性はいかに子孫を残すかってことを大事に考えるから、そりゃ経済力のある人を求めるでしょ。フィーリングが合えば結婚したいですってわけにはいかないよな。で、実際にやっぱり医者ですっていうふうに公表しちゃうと、そういう利害関係が生まれちゃうから、ね、金目当ての女ばっかり寄ってきちゃうっていう状態になるんで、私、医者と結婚するのが夢なんですみたいな頭のおかしい人がたくさん来ちゃうじゃない。だから、たまたまバイト先で出会った女の子と結婚したりとかっていうのが多いんじゃないかな。あとは知人の紹介でとかさ、そういうなるべく金金っていう人たちをこうブロックするために、医師と結婚すると大変そう。そうかな、どうなんだろうね。あれでしょ、なんか白い巨塔の世界みたいにさ、なんかなんとか教授さんの奥様となんとか教授さんの奥様がこう言ってらっしゃるからみたいな、あれを見てそう思ってるだけでしょ。ああいうなんか奥様会みたいなのがあるのねみたいなさ、あれで上品に振る舞わないと夫の出世に響くみたいなさ、あんなものは本当に局所的な話で、大学病院の中の一角の話でさ、あのノリは市中病院にはないですよ、さすがに。なんとか先生の奥様とこの今度お食事会があるのみたいな、あんなものは医者の世界にほぼないですね。もっとカジュアルなものだし、もっと楽しいと思うけどね。普通になんかこうパーティーみたいな、花火大会、なんか院長先生のところで花火大会やるんだけどって言って、若手の先生がゾロゾロ来て、で、なんか院長先生の奥様がなんかこういろいろ用意してくれたりとかさ、そういうのはあるけど。基本楽じゃない。僕は女に生まれたら絶対に医者と結婚したいけどね。めちゃめちゃ稼いでくれるし、医者って金使う時間ないから、ほとんど家にいないし、お金は振り込んでくれる優秀な ATM みたいなものだよね。で、早く死んでくれるしね。医者の平均寿命ってすごい短いので、理想的です。金目当てでも顔が綺麗な女性は選ばれそう。まあそれはね、そんな卑屈にならないでよ。まあそれはもう世の中の真理だから。それは昆虫に生まれてもさ、 哺乳類とか鳥類で生まれても、爬虫類に生まれてもみんなそうだから。アリに生まれても。でも、アリの場合は、女性、ね、女王アリみたいなのが一番優位に立って、男の方が常になんか決闘とかで戦ってさ、勝ち残った男だけがこう子孫を残せるみたいな。人間はなかなかそうはなってないですね。むしろね、男女比べると女性の数の方が多いので、どうしてもやっぱ競争は起こるよな。どうしても医者と結婚したいんだったら、やっぱ学生時代を狙うってことになるんでしょうね。とにかくあらゆる手を使って、まだ医者になる前の卵の状態を狙うって たまになんか、熟女好きの俺みたいに突然変異種みたいな医学生もいたりするだろうから。まだ諦めるのは早いです。こんばんは、お疲れ様です。奈良子さん、どうもです。お疲れ様です。結婚自体に魅力を感じません。いや、僕もそうなんですよね。今一人暮らしの生活を謳歌していて、なんか充足してるんだよね。見たいテレビは見れるし、今からでも回転寿司行けるし。誰かと食事の時間をさ、こう合わせて一緒のタイミングに飯を食うってこともないから、急に食いたくなったらコンビニに行けばいいし。ハーゲンダッツ買ってこようとかね、急に深夜の2時ぐらいに。その時になんか一人暮らしでよかったなって思いますけど。この間その話をちょっとしてさ、まあ結婚の適性のある人と、まあそうじゃない人っていうのがおそらくいるんだろうねっていうさ。だから適性のない人にとっては、まあ結婚なんて本当にただ不自由で、自分の自由をね、目減りさせるもの以上でも以下でもない。 お金かからないし、自由だし、一人は心地いいですと。うん。だから一人で生きていて困らなかった人はそのまま独身で終わるんじゃないですかね。今後起こり得ることとしては、まあ今はいいじゃない。足腰も動くし、頭もボケてないし、それなりに若々しいじゃないですか、お互い。でもそれが年老いてきた時にですよ、60、70ぐらいになった時に、何を思うかだよね。やっぱり、ね、家庭を持っておけば、あの時結婚してればもう今子供がちょうど成人したのかとかさ、いろいろこう考えることになる。周りとの比較が、やっぱり自分を不幸にしていくと思うんですよね。それを、その比較をしないっていうふうに言い続けられるか。それによるんじゃないかな。そこでやっぱ後悔しそうだなっていうふうに何か思う人は、もう絶対に結婚しないっていうふうに今振り切らない方がいいんじゃない。まだ片足は残しといて。まあまあいい人がいたら結婚したいな、みたいな。そういうスタンスで、こう、ね。両面待ちというか街は広くもね、構えておいた方がいいのかなって。僕はね、もう10年を費やして、まあ、10年付き合ってたわけじゃないけど、結局20代の10年間を使って、恋愛が始まり、恋愛が終わるっていうことを経験して、うん、もう 10年かけて検証した結果なので、今、僕30代なんだけど、で今こういう形で落ち着いちゃってるんで、もうね、僕の中で後悔がないんだよね。多分60になっても70になっても80になっても絶対後悔しないんだよね。僕その自信があって。自信というかもうその諦めてる。うん。絶対に後悔しないですね。僕の場合は。だから最後親を看取って、墓の手入れして自分も死んで終わりだね。何も残らない。で、僕は子孫にとか、その将来のために何かを残したいとも思わないんで、ちょうど自分が死ぬぐらいの時期までに自分の全財産を使い切って、ほぼ0円で死にますね。最後何も残らず。まあ、自分の死体の後始末をしてくれる金だけ用意しといて、それだけだね、必要なものは。長生きしたいとかもないし。この間、父親と話してたんだけど、生命保険解約しましたね。だから、もともとなんか親がずっと払っててくれたみたいで、どうするとかって言われてさ、今年の初めの時に、父親と会った時に、新年会で。え、まだ払ってたの？いいよいいよ、生命保険なんて無駄だから解約していいよっていうふうに言って、で、つい数日前にようやく無事に解約しましたね。なんか、律儀に払っててくれてたみたいな。いらないよ、いらないよ。そう、何も残さないし。場合によっては僕も自殺しようかなと思いますね。あまりにももし長く生きることが確定しちゃったら。まあ、あんまりないと思いますけど、例えば10年後ぐらいに、寿命を50年ぐらい伸ばす技術が開発されてしまったら、結構早めに僕は見切りをつけて死ぬような気がする、ね。もう、ずっと生きながらえたいと思わない。そんな焦らなくてももう時期に死ぬと思いますけど、時期にまあ、80前にはもう俺は死ぬような気がするんだよね。それまでにお金使い切って、場合によっては最後生活保護受給しながら静かに死ぬかな。もし何か宝くじみたいなものが当たって、一生遊べるぐらいの金が手に入ったら本名を出して、急に60とか70ぐらいでいきなり本名を出して、顔もさらして配信者になって、で最後自分の死期を悟ったら全財産を引き出して、ジョーカーみたいにさ、札束をドーンとこう立てて で、そこに火をつけて死にますね。焼身自殺する。狂ってるな。もうほんとジョーカーじゃん、ただの。いや、現金はこうやって燃やすのが一番面白いとか言いながらね。狂ったジジイだよな。金は燃やすに限る。一銭も残さない。そうね、いらないかなって、うん。僕もまあ、途中まではね、ちょっと冗談ですけど、途中からか。でも途中までは本当で、やっぱりまあ結婚はしないし、なるべく財産はまあ僕はもう後世には残さずに、静かに自分のために使って死にたい。その資本主義っていうものが、その労働をどんどん商品化していくと。つまり、あらゆるものを労働化し、商品化している。昔だったら友達とかにやってもらってたものを、今はレンタル彼女にやってもらうとかね。いずれそのレンタル彼女的なものがどんどん、なんか我々の生活の中に現れてきて、レンタルおじいちゃんとかレンタル赤ちゃんとか、レンタル化していくと思うんですよね。とか、サブスク化していく。まあそういう形で人間関係全体が資本とかお金で買えるものに置き換わっていくんじゃないかなと思うんで、僕としてはありがたい世の中だなっていう、自分としては結構追い風だなって思ってるんです。まあパパ活もそういうレンタル化の流れの中で僕捉えてるんだけど、人間関係がその政治空間からある意味こうお金で売り買いができる資本空間みたいなものになってる。まあ立花隆とかの本の中にも出てき、そういう表現が出てくるけれども、まさに僕は結構それを歓迎してる方で、昔だったらどれだけお金があっても、その友情がなかったら意味ないよとかね、自分を愛してくれる人がいなかったら孤独死するだけだよみたいに言われてたことが、意外と孤独死しないっていうね、お金があれば。ある程度人間関係が金で買えるようになってきてるんで、それなりに楽しくわちゃわちゃやって死ねるのかなって。時代の流れは僕にとっては結構追い風ですね。で、この流れは多分止まらないだろうし。どんなに薬物で回復を図ろうとしても、自殺する人は自殺するよと思うのですが、精神科医でもぶっちゃけそう思う時はありますかと。うん、まあ、ちょっとその質問の答えは今パッと思いつかないけど、自殺する人たち全員が精神異常かっていうとそうではないと思う。非常に理知的に、まあ、自分がここでしんどいた方が周りのためになるなっていうふうに思って、遺書をきっちりと残して、身辺整理して死ぬ人もいるので、その人たちは非常に明晰に死にますよね。うん。別になんかこう、精神障害とかではなくて。自分を将棋の駒みたいに見てますよね。うん。そういう人もいるんじゃないかな。でも大半の自殺したいっていう人は何かしらやっぱり、治療の余地はあると思いますけどもね。治療の余地のないものはもう本当に金銭問題とか、もうお金はどうしようもない。あと健康問題。その ALS の進行は止められないとか。だから本当にもうこれは周りにただただ迷惑をかける行為なんで死にたいとか。そういう人が現れた時に結構薬でどうにかなる問題ではないなっていうふうに僕も思いますね。そういうふうに理知的に理性的にきっちりと将棋の駒を動かすみたいに自分を駒みたいにして自殺しようっていう人に対して結構やっぱり薬ではどうにもならないね。だからどっちかというと精神科っていうのはそれだけじゃなくて社会的資源みたいなのも使えるので、例えばなんかどうにか自己破産できないかとか、生活保護受給しながらなんとか経済的にやっていけないだろうかとか、そういう社会的な支援がメインにはなると思うけどね。いい弁護士さん紹介するとか、めいっこ潔い、うん、まあ多分弟はどうなんだろうね。 夫とは結婚する気配が全くないですね。そもそも童貞なんじゃないかっていう疑惑があって。いや、いいんですけども。僕がだから弟の分まで抱くので、別にいいんですけどね。家族が増えてくって感じはしないね。潔い。ピンピンコロリがいいですね。まあね。どうしてそんなに人生に悲観的なんですか？立派な仕事に就いているのに。どうしてかね。やっぱりなんか人といるっていうことが自分にとって心地悪いからですね。これはなんか僕の考え方とかではなくて、なんか本当に人といるときに感じる不快さとか自分の良さが消されてしまうっていう感じ。だからサッカーとか見てるとすごいサッカー面白いなと思うのに、いざ自分がピッチに立ってね、自分がサッカーの選手として、プレイヤーとして、急にプレーを始めろって言われたら、途端にパスが回せなくなっちゃったり。自分がプレイヤーとしてやるとすごい辛いんだよね、人生って。あのパス回しを楽しめないんだよね。爆弾ゲームみたいにさ、自分の足元で爆弾が爆発するんじゃないかって。その悲観、で、その、まあそういう感覚から来る悲観さだね。だから悲観的になる僕の思考の前には、やっぱ人と一緒にいるともう肌が合わない、反りが合わないっていうレベルで、なんかすごい不快さがあるんですよ。不快さを催すんですよね。それが結構まず最初にあるのかなっていう。寄付とかはしないんですか？しないですね。だって関係ないもん。僕もあんま自分が日本人であるっていう感覚もないんだよね。ちっちゃい頃アメリカに住んでたから。なんか日本のために何かしたいっていう気持ちがほぼゼロですね。自分と僕に関わってくれた人に最後お返ししたいなっていうのはちょっと思うけど、日本国民のために何かしたいっていう気持ちは全くないですね。別に日本が勝手に滅べばいいと思ってるし。まあなんかあの震災とかの寄付はしますよ。能登半島地震とかにも一応十何万ぐらい寄付したけど、本当に微々たるものだけどね。僕がただそれを無視してると自分が不快なんで、とりあえずちょっとでも出しておくとちょっとこう気持ちが楽になるんで、ニュースを見たとき。まあ、結局自分本位で動いてますけど。それぐらいかな。そういう震災に対の被災者の方のなんか役に立ってくれたらいいなぐらいの感じで、最後寄付して終わるかもしれないね。残念、先生のお顔が見られない。わかんないですよ。急に宝くじ当たるかもしれないし。そしたら僕も宝くじのくじ見せますよ。当たったよーって言って、顔出しして。そういう配信ができたらいいんだけど。有り余る愛情は、めいっ子とかに捧げようと思います。いいんじゃないですか。いいおばになる。素晴らしいね。友達と外食とかはしないんですか？外食はするけど友達はいないですね。そのたまに誘ってくれる、年に一回ぐらい誘ってくれる大学時代の友達とかいるけど、年一ぐらいだよね。年一か二年に一回です。だからちょっと友達と呼べるかどうかはわからない。やっぱり人と食事するとすごい飯がまずくなるんだよね。緊張するというか、その美味しいご飯がまずくなるんじゃないかって、自分のせいで。その飯を食いながら、その時間を共有しながら、話すべきこう雑談が思いつかない。そもそも人とあまりいたくないからさ、その不快さがどうしても相手に伝わっちゃうし、 申し訳ないんだよね、それが。その不快さはもう何回も言うように自分でコントロールできないので、その人と人、例えばなんかこう肌が触れた瞬間に、わ、嫌だなって思う感覚ってもう自分でコントロールできないじゃない。あるいは人と一緒にいるときに感じる不快さとか、嫌な、なんか脇の下から嫌な汗が出たりとか、こういうなんか生理的なレベルで起きちゃってるので、ちょっと自分でコントロールできないんですよね。人と親しくすることは、それに嘘をつくこと、常に自分に嘘をつき続けることになっちゃうので、結構辛いんだよね。だから、僕のことを障害者だと思ってください。あ、そういう障害をお持ちの方なんだ。自律神経の障害の方なんだな、みたいに思っていただけると、ちょっと僕の話がスッと入るんじゃないかと思います。うん。なんでこれやらないの?とかさ。そんなの、自分の考え方次第じゃない?とか。やる気次第じゃないの?もっと頑張りなよ。諦めるの早いよ。っていうふうに、いうことが、障害者のこう首を絞めてることにつながるということなんですよね。まあ、知的障害の方もそうやって周りに誤解されたり、ね、怠けてるとかさ、やれるくせにやらないとかっていうふうに。なんで諦めるの?みたいな言葉に結構知的障害の方って傷つくと思うんだけど、僕はその気持ちがすごいわかるんですよね。できないものはできないから。それをやれって言われたり、やる気次第だとかね、工夫が足りないとか言われるとすごい辛いんですよね。将来的には僕なんか、僕みたいに割ともう結構人生の最初の数年間ぐらいでさ、母親にある種のこう心理的虐待を受けてる人間っていうものが、ちゃんと病名で保護される、診断書が出て保護される時代が来てほしいなと僕思いますけどね。あ、この人はこういう障害を持ってる人だからあんまむやみに近寄っちゃダメだよって。良かれと思ってやることが全部裏目に出ちゃうから、この人は一人でいることが自然なんだよ。みたいなのがもう当たり前の社会になってほしいなと思います。で、この人は人と話したい、その人のタイミングで出てくるから、家から。無理やり家から連れ出そうとか、誘おうとか、することがその人にとって苦痛なんだよっていうのが、もう当たり前のなんかこう社会になってほしいですけどね。僕としては。割となんか発達障害っていうのもここね、10年ぐらいで一気に広まった概念だと思いますけど、まあそういう発達障害の一つみたいな感じで、また新しく病名ができて広まってってくれたらいいなと思います。まず概念がないっていうことがどれだけ辛いかね。障害だっていうふうに病名がつくだけで救われる人たちって結構いてさ。今まだその病名がないんだよね、俺に対して。なんかうつ病とかさ、うつ状態みたいになっちゃうの。とか反復性うつ病とか。違うんだよな、なんか。気を使って疲れたりしませんか?いや、します。めちゃめちゃ気使うし。でも、器用にできないんで、多分、あ、無理してるなっていうのが周囲にはバレてると思うんだけど。僕なんか本当何にもしてないんですよ。今月も1ヶ月間あんまり何もしてなくて、すっごい軽めのお仕事だけでやらせていただいてるんだけど。それでも結構帰ってきたらヘトヘトになりますね。HP が50切ってる時も結構あります。だから多分普通に医局の中にいて、まあそこに先生の机とか並べてあって、先生がこう書類を書いてたりとかする。この同じ部屋に人が何人かいるっていう状態が結構もうきついんだよね。最近それがはっきりした。同じ部屋に誰かがいるっていう状態がすでにすごい、自分の体力を奪ってるね。じりじりじりじり。神経も取り、なんか、すり減っていくし。何もしてないんだけど、もう最後ぐったりして、あ、ようやく終わった。今日も終わった。みたいな。5時だ、帰ろう。みたいな。いや、お前何もしてないじゃんって突っ込まれたらその通りなんだけど、すごい大変なのよ。生きづらい人間なんです。いわゆるその最近だとその HSP とかさ、繊細さん とか言われてたりするけど、あれも別に正式な病名じゃないですけど。まあ、ああいう系統ですよね。どっちかというと。もうその神経過敏というか。もう普通にいると人疲れしちゃうみたいなさ。そっち系のタイプなんだろうなと思います。そう、ナーバスだね。もう一言で言うなら。日本語で言うと神経質だね。森田療法とかすごい効くかもしんないな。神経質っていう診断書はあんまりないよな神経質なので、この方は休職を要するみたいなね。1ヶ月間の自宅療養を要するみたいな あんまり神経質で診断書書くっていうことがないので。あんまりというか、まずないんで。だいたいうつ状態とかさ、適応障害って書くのが、まあ、慣習なんですけど。でも本当は神経質だよね。一ヶ月休めば良くなるものじゃない。こういう僕みたいな人間って昔は多分木とか切ってたんだと思うね。毎日木を切ったり毎日畑いじりしながら、なんとか自給自足をしてたタイプの人間なんだと思う。で、たまにその畑で余ったものを背中に積んでさ、山を降りて、山ではないか。まあなんか、村に出て、村人と交易して、で、そこで得たいろんなものをまた持ち帰って、一人暮らししてたタイプなんだと思う。で、頭はいいんで、文字は読める。だからいろいろ自分で本を買ったりして、勉強はできる。昔、本当になんか江戸時代とかだったらそういう感じで、一人で静かに暮らしてた人間なんじゃないかな。長期間人と関わらないと対人恐怖になりますか？なりますね。まず日本語が出づらい。ジャパニーズのスピーキング能力がだいぶ落ちます。あってなっちゃう。あとすごい滑舌が悪くなるね。喫音症みたいになる。たまに東京駅とか行くと人が多くてめまいがしそうになる。東京はもう外して人が多すぎますね。対人恐怖っぽくなるし、きょどきょど、なんかきょどっちゃうので、なんか発達障害みたいにも見えますね。表面的には。やっぱ言葉忘れるとね、結構辛いんですよね。それはそれで。だって自分で言いたいことが言えなくなっちゃうから。せっかく人から離れて自分の言いたいことを言おうと思ったら、その言うための言葉がなくなって、どんどん溶けてなくなっていっちゃうので。人から離れると。最近はその本を読むことで補ってるんですよね。語彙力をなんとか。あとこうやって皆さんに向かってこう、まあ、話し続けることでなんとか日本語を忘れないようにしようと。その鉛筆を持たないでね、なんかキーボードばっかり使ってるとだんだん手書きの文字が書けなくなるみたいに。これはたとえ医者でももう結構著名でさ。結構手書きで診断書書いてとかさ、なんか手書きで書かなくちゃいけない書類って精神科の世界に結構あるんだけど、なんか自立支援のね、診断書だとか、あと障害者手当の診断書書いてくださいとかよく言われるんだけど、その時手書きでさ、自宅療養の療ってあれ？これどうやって書くんだっけ？みたいな。え？っていうふうに自分でもえってなるときがある、ね。筆が迷うときがあるんですよ、ね。あれ、療養の療ってなんだっけ？みたいな。病誰か？みたいな。結構恥ずかしいですね。仕事は普通にできるんですが、日常は一人が好きですが、先生、私も先生と同じですかね。僕よりもまだまだこう、まあ、比較的軽症な方かもしれないですね。まあ、どっちかといえば一人でいたい。インドア派だけど、別に他人と一緒にいろって言われたらできるタイプじゃない。 持続可能なものじゃないですか。僕はね、なんか持続しないんですよね。2、3ヶ月ぐらいが結構限界で、それ以上人と一緒にいると、もう本当に2週間ぐらい、全く起き上がれないぐらい、なんか熱にうなされたりとか、とてつもない筋肉痛に襲われるんですよね。自分でもびっくりするぐらい。なんかくも膜下出血にあったんじゃないかっていうぐらい。すごい頭痛で、2、3日ぐらい起き上がれなくなっちゃったり。人といることが不自然なんだよね。人の中にいると、そう、結構吸い取られますよね。常になんかディメンターみたいなさ、ハリーポッターのさ、アズカバンに出てくるなんか、ディメンターってやつがいるんだけど、あれみたいな感じ。人全員。自分の生きる力を吸い取られるね。楽しかった思い出がどんどん溶けてなくなっていく。吸い取られちゃうんですよね。でも仕事で十分人と接してますよね。頑張ってるよ。僕も働かないとさ、食っていけないから。だから自分の自然に反すること、自然の摂理に反することをやってるなって思いますよ。でもそれをして金をもらってると思ってる。やっぱ嫌なことやんないと金って稼げないじゃない。だからそこはもう割り切ってやってますね。自立支援の診断書7000円。自立支援ってそもそもお金を払わなくて済むようにする診断書なのにね。制度なのに。高えや。人といることは疲れる。介護の仕事をしているのが不思議です。大変そうだね、介護もね。ただの肉体労働ってわけでもないし。利用者もなんかいろいろ言ってくるだろうしね。周りの他の介護士との人間関係もあれば。まあね、なんか痰が詰まってさ、急にサチュレーションが低下して急死するかもしれないみたいな謎のプレッシャーもあったりしてね。とかなんか下手に物食わせたら喉詰まらせて死んだり、誤嚥性肺炎で死んだり。そういう、まあ医療的な、介護とはいえ医療的ななんかプレッシャーもあるでしょうし。その、介護士さんって別に悪く言うつもりはないんだけど、その医療的な知識が本当に抜けてるじゃないですか。その医者とか看護師とかに比べると。看護師でも結構抜けてるなって医者から思う、見ると思うんだけど。全くほぼ、なんていうの、丸腰で、素人の人たちが医療的な現場で医療的なことをしなくちゃいけないっていうのはすごい恐怖なんじゃないかなと思いますね。医者ってその人がね、なんか暴れたりしたら、脳の中でこういうことが起きてるんじゃないかとかね、まあ、採血をすると大体こういうデータが出るんじゃないかとか、医療的に解釈できるからあんまり動揺しないんだけど、介護士の方ってそういうふうに医療的にこう、多分脳のね、MRI とか CT とかの画像が多分頭の中に入ってないから、なんか急に暴れ出したんだけど、みたいなさ、もう、丸腰で、その異常な事態に、こうね、投入されるわけじゃん。でもなんか資格はあるからなんかやんなくちゃいけないみたいな。それは怖いよね。わかんないことをさせられてるっていうのはすごい怖いだろうなと思います。だから精神科でもよくその介護士さんがもう、この人無理ですって言って、精神科外来に、ね、その利用者さんを、まあもちろんご家族と一緒に連れてきて、もうこの方ちょっとうちの施設では見れないので入院させてくださいと。もう介護士が本当にもう疲弊してますみたいな、レスパイト目的の入院とかはあるんですよね、精神科で。まあ、そもそもこう患者というかまあ利用者を縛ることもできないし、彼らには。医療的な設備もないしね。介護士ってそういう意味で 肉、ただね、肉体的に大変とかじゃなくて、持つべき知識もないでやらされてるってすごい恐怖ですよね。なんかわかんないことをさせられてるっていう。そう、恐怖だよね。で、それでいてあんまりお金稼げない。だから僕なんかフィールドワークでパパ活してますけど、結構介護士さん多いんですよね。介護士さんとかも保育士さんとか。この間最後にお会いした57歳の女性も介護士でしたね。介護の仕事してます。ちょうどタイムリーだなと思って。すごいね、じいちゃんおばあちゃんがなんか夜不穏になって暴れたりしたら、まあ、もうちょっとクエチアピン増やすかとかさ、まあリス出してみるか不穏時にとか、医者は結構いろいろね、選択肢があるからさ、いくらでも対処のしようがあるけど。介護士の方もとりあえずその場でベッドから落ちないように押さえつけとくしかないみたいな状態ですからね。ちょっとそれは結構過酷ですよね。で、そうこうしてるとなんか噛みつかれたりとか引っかかれたりとかね、なんか殴られたりする可能性もあるし。どんな仕事も大変ですよね。給料に上下はあっても規制はないですね。そう。僕なんかだから、こう、廊下ですれ違う掃除のおばちゃんとかにも必ず挨拶してますね。てかそういうところから結構見られてると思ってて。おばちゃん、掃除のおばちゃんには特に丁寧に挨拶して世間話して最近結構花粉飛んでますよねとかっていう話は結構毎朝してるんだよね実際に普通に労働で比べると医者よりも大変だなと思うしね。僕が今やってる仕事よりも病院中のトイレを掃除してるおばちゃんの方が絶対大変だから頭が下がる思いですよね。大体あと僕、まあほんと個人的なことを言うと、ちょうど僕の好みの女性の年齢が大体掃除のおばちゃんぐらいなんだよね。50代、60代手前ぐらいの。いい感じで売れてやがら。そういう目的もあります。話してると楽しいんだよね。いや、周りを気にしてっていうのもあるけど、周りというかな、まあ、なんだろうね。いや、普通に心からかな。周囲の目が気になるから演じてるとかではなくて、普通に心から、いや、大変だろうな、これは、みたいな。この寒い中さ。お疲れ様ですって思いで結構、割と素でやってるけどね。あと、普通にそういう年上の女性と話してると楽しいんで。掃除のおじさんとかもガン無視だね。空気と同じですね。まあ、あんま掃除のおじさんってあんまり見たことないけど。おばちゃんのおかげで綺麗な職場で働けてるんで感謝ですね。そう。掃除のね、おばちゃんだとか、あとその、食事を配ってくれてる栄養士の方とかさ。まあ、あれは栄養士じゃないのか。雇われてる、バイトで雇われてるんだろうけど。病院のね、食事の盛り付けしてる人とか。それももうエッセンシャルワーカーですね。誰一人欠けてはいけない。 駐輪場のおじさんは無視です。たまたま僕が医者なだけで、もう一回人生やり直したら立場逆だったかもしれないし。なんか運よく自分が医者になれただけなんですよね。それをなんか自分が成したことみたいに、自分の手柄みたいに思うのは傲慢ですよね。おじさんとおばさんの扱いの差には受けます。心では感謝してるけど、別にあえて言うことではない。おじさんいつもありがとうとか気持ち悪くない。いつもおじさんありがとうね。おじさんには言わないよ。生まれた家の経済力とかで職業が決まってくる要素もあるし、運要素もあるし、そう。もう、運だね、ほぼ。この頭脳を持って生まれてきたっていうのもただの運だし。なんか割とこの配信だとね、なんかこの家庭に生まれてきてこんなに悲惨な生活をしてきたんだとか辛いんだとかね。まあ、そっちの方ばっかりちょっと一応配信の構造上を強調しますけども。でも一方で人には与えられなかったいろんな才能も与えてもらったわけだから、この家庭で。まあね、普通に海外、アメリカに住まわしてもらったりとか。なかなかナイアガラの滝とかニューヨークでね、自由の女神見たりとか、ない体験だと思うんですよ。あと僕がニューヨーク行った時はまだ世界貿易センタービルありましたからね。ワールドトレードセンターがあって。そういう体験をさせてもらえたのもあの家庭だったんで。そういう意味ではそこは感謝してますよね。で、もちろん教育に金を惜しまないタイプの父親だったので、結構高い学費出していろいろ私立に通わせてくれたりとか、塾代出してくれたりとかね。父親の頑張りもかなりあったんじゃないかと思います。母親もまあ、できないなりにはなんか頑張ってたんだろうし。フランスから記念に贈られた自由の女神で。なんか結構いろんなとこ行ったんだよね。シアトルに行ってイチローも見てきたし。なんかグランドキャニオンとかイエローストーンとか。あとラスベガスとか。あと、なかなかアメリカに住んでてもないと思いますけど、アリゾナのメテオクレーターっていう、世界最大の隕石坑があるんですよね。直径1点何メーターの。1点何キロの。砂漠のど真ん中にドーンとこう、隕石の穴があるんです。 あれを見に行った人は日本人でもそう多くないんじゃないかと思いますね。あの必ず理科の資料集とかに載ってるやつ。小学校の理科の資料集とかに。まさにその理科の資料集見てさ、なんか便覧を見て、あ、これ行きたいって言って父に言って、そしたらじゃあ行こうってなって、アリゾナ州まで行ってきたんですよね。よく行ったよね。別に観光スポットってわけでもないし、自分たちの家族以外誰もいなかったんだよね、その隕石港に。だから、これすごくないってなって。貸し切りじゃんって言った記憶があります。それが小学校多分5年生ぐらいの時。小5で。で、ケネディスペースセンターとか、ジョンソンスペースセンターに行って、で、実際にあの、スペースシャトルの打ち上げ台とかもかなり間近まで行って見に行きましたしね。ツアーがあって、スペースシャトルを収納しておく建物から発射台までの、あの、長い道が、砂利道があるんですけど、その上を歩かせてもらったりとか。そういう科学少年だったんだよね。小学生の頃、いろんなところに行って、やっぱ科学とか宇宙とかに興味があって、将来は NASA で働きたいなと思ってましたから、その時は本気で。NASA の職員になりたいな。そういうふうになんか常に刺激してくれたのはやっぱ父親だったかな。私とは真逆の家庭で。うん。まあ共通する部分もね、あると思うから多分ここに来てくださってると思うんだけど、でもそうやって細胞をすり合わせていくとやっぱ全然違うと思います。僕も結構恵まれてたんだなって思いますね。高校時代の同級生が、私立、私学部で4年も留年して合計、5000万ぐらい学費をかけてもらって卒業したけど、ほんと恵まれているなと思った。めちゃくちゃ恵まれてるね。うん。甘え倒してるね、そいつは。まあでも親に迷惑をかけるのが子供の仕事だから、まあいいんじゃないですか。十分子供の仕事は全うした。そっからはもうあとは自分で自力で生きていかないといけない。誰も助けてくれないし。UFO はいると思いますか？うん、いると思います。あの、宇宙人ってことでしょ？宇宙人はいるんじゃないか。だから僕が小学生の頃っていうとさ、あの、匿名リサーチ 2000X っていう、なんか都市伝説系の普通に番組が毎週やってたんですよ、週一で。だからそれなんかはもう食い入るように見てましたね。その、まあ心霊現象のさ、こっくりさんみたいな話もやってたけど、UFO とかフライングヒューマノイドとか、あとチュパカブラとかさ、なんか、今考えると何それっていうような番組なんだけど。でもなんか嘘か本当か曖昧な時期があるじゃない、子供の頃って。なんか本当にウルトラマンっているんじゃないかとかさ。そういう曖昧な時期にそういう番組ばっかり見てたんで、割と自然にいるんじゃないかなっていうふうに。その時の洗脳なのか、思いますね。UFO いるんじゃない？UFO を呼べるみたいな人は、まあ嘘つきかなと思うけど、さすがに。だってその逆がないじゃない？仮に我々人間が他の生命体に呼ばれても行かないじゃない？ 来てくださいって言われても、よっぽど興味がないといかないじゃない。だから普通に論理的に考えて UFO は来ないんですよね。人間が呼んでも。そんな暇じゃないからさ。パパ活じゃないんだからさ。だから嘘、まあその UFO っていうもので飯食ってる人たちは嘘ついてると思うけど、でも宇宙人はいますかって言われたら、まあいるんじゃないか。どっかに。まあまあみんな嘘つきだよね幽霊研究家とかさ、なんか幽霊研究家とか UFO 研究家とか、 UFO を呼べますっていうおじいちゃんとかさ、まあ嘘だよね。ちっちゃい頃、おばあちゃん家に、ね、夏休み行った時に、なんかおばあちゃんが不思議な人で、なんか家の前の茂みの中で土の子を見たことがあるとかっていうおばあちゃんだったんですよ。あんまり利口なおばあちゃんではない、ね。で、僕は結構それを真に受けて、その家の茂みの中を日が暮れるまでずっとこう探してたことありますね。土の子いないかなって。本当にそれはちっちゃい頃だけどね、小2とか小3ぐらいの頃。土の子が何かもわからないくせに、なんか土の子探してくるって言ってよく探してました。ね、精神科医になると幽霊が見えるとか、なんかこう見られてる感じがするっていう人が本当に多いんだなっていうことを知りますね。あんまり、まあ我々日常を生きてて幽霊見えるとかさ、なんか誰かの声がするとかさ、なんかシャワー浴びてたら後ろに人がいるような気がするとかいう人ってまずいないじゃない。でもそれはね、取り繕ってるんですよね。それを言うとおかしな人扱いされるってみんなもう分かってるんで、言わないだけなんだよね。でも実は普通に精神科に入院して精神科医としていろいろ問診すると結構そういう人いるんだよね。常に身近に幽霊みたいなものを感じてる人たちって結構いる。だから多分昔の人はそれを本当に身近に感じてて、あ、幽霊って本当にいるんだとかね、やっぱり人から恨まれたらダメだねとかさ、なんか多分結構身近に感じてたんじゃないかなと。割と自然に。でもそういう幽霊とか、人の気配みたいなものも精神科の薬を飲むようになるとなくなっちゃうんですよね。だから結局は脳の作用なんだなっていうことなんですけども。なんか最近幽霊出なくなったとか言って。ああ、やっぱり薬の、ね、薬の、まあ、効果だなというか。薬で効果があるってことは幽霊がいるんじゃなくて、やっぱ脳の作用なんだよね。脳の幻覚だったんだなって。ちょっとこう、ロマン、そこにはロマンはないですね。幽霊がいてくれたら面白いなと思ったんだけど。薬で大体いなくなっちゃうんで。わかる気がします。うん、薬がなかった時代の人たちは本当に信じてたのかもしれないね。見えてる人と見えてない人がいるんだとかね。それをごく当たり前に信じてた時代はあったのかもしれないです。僕の幼少期の頃みたいに。 なんかそういう幽霊番組とかね、なんか衝撃映像的な番組の取材とかで必ずその UFO に連れ去られたことがある人とかって出てくるじゃない。ああいう人も、まあああいう人ではないけど、でもそれに近い患者さんとかもいるんですよね。でもそれは入院した時の様子を多分語ってるんですよね。僕が見た時は。幻覚妄想状態で結局措置入院になっちゃった患者さんで、その隔離室に入れて、で、両手拘束して、で、両腕と体幹拘束して、で、隔離室の中で外から鍵をかけてカチャってやって、まあ閉じ込めるわけだけど、最初は。もちろん薬を入れながらね、眠れるようなお薬を点滴で入れたりとか、肩に筋肉注射して入れるんだけど、その時の様子をその宇宙人に捕獲されたとかね、こんなにぶっとい、左腕だけぶっとい、よくわかんない、なんか、宇宙人みたいなタコみたいな生物に自分は羽交い締めにされたとかって言うんですよね。その時の様子。入院時の様子。本人はそういうふうに体験してる。それも言えるようになったのは薬が効いてきて後からなんですけど、その時はもう本当に怯えて、なんとかこの宇宙船から脱出しないと地球に帰れないとかっていうふうに言うんですけど、そっから3ヶ月間ぐらい入院すると結構当時の様子を冷静に話せるようになる。だからもしかしたらそういう宇宙人に捕獲されたとか、連れ去られた系も結構幻覚なのかなっていう。現実で起きてることは本人が突然窓を突き破って脱出しちゃったりとか、周りの家族の方が心配して病院に連れてったりとか、その時の様子をもしかしたら UFO に連れ去られたって言ってるのかなって。まあ仮説だけどね。本当に UFO に連れ去られた人もいるかもしれないけど。その可能性は常にね、0%ではないです。本当に、ね、連れ去られたのかもしれないし。わかんないけど。じゃあ、ぼちぼちそろそろ終わりますか。まあ、コメントもちょっと落ち着いてきたし。ということで、終わります。どうもお疲れ様でした。お送りしました。